今週も始まりました浮いてるラジオ、伊達彩と
林環奈でお送りしています。
今週からはアロマミストスイッチミーを開発して起業した上田翔子さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。今回のおやつはおぎくぼーぐ近辺で美味しいスイーツということで、プチグレースのスノーボールをご用意しました。ではいただきます。
おぎくぼと高井戸の間ぐらいだった、
うん、そんな感じだった、ね、ネットのコメント通りのなんか溶ける
ほろほろってする。
これが皇室御用達の味か、
うん、そう、それで私たちも食べてみたから
結構ゲストの人もね、
うん、
リクエストで私たちが美味しいものを食べを発見していくっていう、
そう、そう、そもそもそんなに普段おやつを追いかけてる人2人ではないんだけど、これを機会ね。じゃあ、早速伺っていこうと思いますが、アロマミストを開発して、はい、起業したということで、起業しようと思った最初の瞬間はいつですか？
最初の瞬間覚えてないです。
あ、そうなんだ。
きっかけとかも
何だろう、
去年会った時ぐらいはさ、うんうん、もう起業するって言ってたよ、うんうん、
2015年年末とか16年初めぐらいだと思うんですけど、うん、起業したいっていうよりはこれ面白いからこれを世に出したいっていう感じでした。あ、じゃあ
物が先にある。
物が先ですね。で、他の会社の名義でやれないかなって探ってた時期もあって、実は3ヶ月間ぐらい。
あ、なるほど。 OEM っぽくってこと、
ではなく、うん、世の中に会社のだけ持ってて、なんか新しい
幽
霊会社みたいなのを貸してもらって、はいはい、でなんかやれないかなと思ったり、 うちの場合は親の会社、あんま有名じゃない会社を使ってやれないかなって思ってたんですけど、
う
ん、
ご両親は会社を
やっていらっしゃる、
やっている。そのやってる分野というか何をされてるんですか？
結局やってるのは通信販売業なんですけど、うん、その使おうと思ってたのはこう財産管理会社みたいなエイヤ作った感じの、うん、で、うん、あんま実動もあまりしておらず、
なんかあのオフショアで
そう税金対策
税金対策するみたいな匂いを自分の感じ
それですなんかないといろんな人に迷惑かかったり、うん、相続税がえらいことになるからってやって作った会社があって、うん、それでやれたらいいなと思って、もともとその前個人事業主だったんですけど、うんうん、自分がお客様だったら個人事業主から買うよりも株式会社なんちゃらって書いてあった方が
物がある時はね、そうね、
なんかいいかなと思って、うん、株式会社は欲しいなと思って、うん、じゃあ自分で作るのめんどくさいからなんかないかなって思ってないお前自分でやれって言われてしょうがないなみたいな感じです。
でもそういうと、あの、うん、フリーランスの時にもすでに起業って、起業の定義にもよるけどさ、うんうん、会社を作ったっていうことじゃないよね。起業って自分で何か事業を起こすってことは フリーランスでやる時もではない。
でも最近結構起業家とフリーランスの違いみたいな、うんうん、なんか、うん、を今日それも聞きたいなと思ったんだけど、うんうんうん、両方経験してるじゃない、うんうんうん、やっぱ違うの？
違う気がする。
特にその起業して人をや、うん、何も雇ったわけじゃなくて今一人でやってるじゃん、やっぱり違うんだ。
フリーランスはどちらかというと仕事を受けるって感じ、うん、
あ、
自分にお金が支払われる、うん、一よく動ける人ですみたいな、例えばライティングできますとか企画できますとか、なんだ、デザインできますみたいな、自分が動いてそれに対して対価をもらうって感じだけど、そういうフリーランスもいるかもしれないけど、起業してる人は発注するって感じ、どっちかっていうと、自分もやりたいことがあるのでそれを他にいるフリーランスの人とか、あの違う会社の人とかに、あのこういう仕事お願いしたいんですけどいくらいくらでどうですかみたいな、で取りまとめるみたいな、動きが違う。
個人事業主でもできるかもしれないけど、法人にしないと、うん、はい、頼んだ時に信用がないってこと
ですね。そうですね、
そういうこと
です
ね。
対お客様に対しても信用がないし、対なんか発注する時も信用がない、あんたお金払ってくれんの本当にみたいなところがある気がします。
で、その作ってるミストの説明もちょっとしてもらっていいですか？
ミストは本当 当はただの香りがいいものっていうところから始まったんですけど、うん、よく調べていくと、うん、その香りにいろんな効果があることが分かってきて、
その香りというのは、
ですね、うん、今日持ってきたんですけど、嗅いでみますかっていう、
でもアロマセラピストだったわけじゃないんでしょ、
ではないです、うん、今なんか絶賛勉強中です、これを聞きに、みたいな、なんかちょっとサンプルなんですけど、うん、最初は本当にこの実物と出会った感じ、よいしょ、ちょっと
出会った時はすでに商品化されてたの、うん、何か
この元になる、うん、その代々果物がなってたみたいな、うん、こんな感じの香りです。
爽やかだけど、うん、ちょっとなんか山椒みたいなピリッとした感じの匂いもある、うんうん、
ある、
なんとなく私もっとシトラスが強いのかなと思ってたけど、うんうん、案外そのまず一番に出てくる感じじゃないね、う
ん
う
ん、割と万人受けするんだけど、うん、トイレの芳香剤みたいに単調じゃないっていう、深い、割と深くてみたいな、混ぜてるんですけど、うんうん、これのベースになってるのが熱海とか伊豆エリアで取れるビターオレンジ、うん、大々なんですけど、うんうん、これをうまく使いたいなと思って、うんうん、でどうしたらいいかなって試行錯誤した結果、これでなんかリラックス度が上がって眠れるっていうミストにしました、うん、
質問、
はい、
大々をそのまま食べることはあんまりできない、
やたら酸っぱかったり苦かったりするんですよ、うん、だから、食べる格好もしてるんですけど、うんうん、マーマレードとか、
あ、そっかそっか、
あとポン酢、
はいはいはい、
あの酸っぱいから結構で使われてることが多いですね、うんうん、やっぱ銀座の超高級フグ屋さんとかがそろそろ10月とかに買い付けに来る、うん、毎年
子供の時色鉛筆とかクレヨンとかに大々色って出てくるけど、うんうん、意外と大々自体は見ないでしょ、
見ない、
みかんとか見てもさ、大々って大々色は知ってるけど、うん、大々って何よみたいなね、うん、でも割とそれ伊豆の方だといっぱい取れる、
割と三島とか熱海とか静岡県は確か日本一の生産量で、うん、熱海がその中でもかなり取れるエリアと言われているんですね、
う
ん、
それで昔から代々はあんまりそのものでは食べないかったってことが、
お正月の飾り、
あ、それか、
もう大河本の上に乗ってるやつ、ね、あれが代々、うん、なんで、うん、あれがお飾りとしていいかっていうと、代々子孫が繁栄するとか、はいはい、あと実際 木になっててもボトって落ちないんですよ、ずっとなったまま
な
ん
です、なるほど、
取らなければ、でなんか強いみたいな縁起がいいっていうことで、うん、そうお飾りに使われて、
じゃそれ用にずっと作り続けてたっていう、
やっぱね、お正月のお飾りとかする家も減ってきているというか、若い世代はお飾りとか買わなくないですか、
うん、
私買わない、鏡餅もパックになってて何年も使えますってパターンとかね、そ
うそう、うん、プラスチックでビリッて裏を剥がすと切り餅出てくるとか、あれに乗せんよねみたいなこととかもあって需要は落ちてるし、うん、まあ、お飾りにできないちょっと傷物とかはポン酢にする、うん、してたんですけど、ポン酢も今醸造酢って言って、ね、三つ缶さんとかがっつり出してるような、うん、もっと安く雑穀とかからできる酢が優勢で、うん、なんか手間かかってるから、
まあね、
コストが、ね、そうそうそう、見合わなくてその需要も落ちてて、うん、量、うん、なんかね、あんまり使う人がいない
ってい
う、
余ってるからこれを利用しようっていう考え、
実際でも嗅いでみると匂いめちゃくちゃいいし、うん、で調べてみると代々の木の実もそうなんだけど、葉っぱからもアロマ取れて、うん、あとお花からも取れるみたいな、結構香りの宝庫って言われてて、海外だと今モロッコとかチュニジアとかでメインで作られてて、もともとはイタリアとかその辺とかでも結構取られててみたいな、なんか言われの結構深いような樹木というか、あ、なんかこれアロマみたいな、化粧品とかやれるんじゃないのみたいな、私化粧品の広告10年ぐらい作ってるけどみたいな、そうそうそう、やれるんじゃないみたいなところがきっかけかなっていう、
特徴ってその地域の素材を使ってっていうことで、まあ、地域に仕事を作るっていうか、うんうんうん、そういうこと結構ブログでも書いてる気がするんだけど、昔から地域への関心がある気がするんだけど、
うんうん、
まあ、大学院での勉強したりとか、地域に関心があるのって子供の時から、
大学院では地域の何の勉強したの、
地域の活性化みたいな ことをやってました。
だから大学院でそれやったのが今まさに実践っていう感じなの
か、
う
ん、でもその時は大学院も地方自治体の人とか県庁とか市役所の人が来てたり、うん、町おこし的な感じのとか来てたり、議員さん、地方議員さんとか、
いかにして補助金をそとか、ね、もらうかみたいな感じ、国
会議員さんとか来てたりとかして、あんまりそういう民間の人が頑張るみたいなところには焦点はそもそも当たってなかったんだけど、あ、まあでもなんか学べることあるかなと思って行ったっていう感じで、なんで私が地域について興味があるか、うん、いや、もともと興味があったかっていう質問は、いや全くないです。早く出たかった。
でも熱海は地元？
地元ではないです。静岡県出身ではあるけど、微妙に違う。
あ、微妙に違うんだ。うんうん、
少なくとも大学院のさ、うん、テーマにそれ選ぶくらいにはその時点で関心があるんだよね。そ
う
そ
う、興味が出たのは大学に入ってから。うん、同じ大学だけど、
はいはい、
うん、その大学に行ってからです、
ね。その時は何の勉強？
もともとは国連の職員とか外交官になりたくて、で、田舎からさっさといなくなりたいと思って、うん、あ、
これそれ浮いてるあるあるだね。
みんな田舎を立ち
たりとか、
出てくる。
どうしてもここから出るには、うん、英語とか喋れると早く出れる気がすると思って、うん、あ、結構死に物狂いで勉強してた気がします、うん、最後らへんは、うん、最初なんかちょっと浮ついて、うん、レオナルド・ディカプリオにラブレターを
書いて相当学ぶ相当なモチベーションにはなるよ。
いや、でも書いたよ私。なんかでもなんかやってるうちに、あれ、これって外に出るきっかけになるんじゃないかって思って、結構ガンガン学ん で、うん、で最終的に国連とかの結構派閥があるようなでかい、うん、なんかね、その分野では有名な大学に行けて行ったんだけど、うん、あれ違くないってなったのね。周りがみんな国際的なものに触れながら育ってきている人たちと喋ってて、うん、あ、私ここの分野で勝てる気がしないって思ったっていう。
その違くないというのは自分が希望してたのと違うというよりも、うん、自分がそこにあんまりフィットしてないっていう違くないなんだ、うんうん、
そう、原体験がないと思ったんですよ。なんか、
まあ、そんなのは後からいくらでも追いつける気はするけど、まあ、
私はなんか違うかなって思ってしまったの。商社マンの、うん、娘息子とか学者さんで、うんうんうん、いろんな各地の大学を転々として娘息子とか、うん、新聞記者でなんとか紛争を取材してましたみたいな人とか、
はいはい、う
ん、
なんか
親が、うん、でそれを間近に見てて話を聞いてみたいな、そういう人たちの方が活躍できるなだろうなと思って。って思って、
あ、まあ、そういうの多分一部のキラッとした人が目につく、うん、ついただけで、意外とみんな地道にやったらいける気はするけど、うん、まあ若い時ってそういう風に思いがちだからね、
国際政治とか取ったんですけど、あんまりピンとこなくて、うん、でその時に地方自治論みたいなのを取って、うん、私これ知ってるみたいになったんですね。あ、うん、見たことあるなってなって、なんかそれで、うん、あ、おもろいなと思ってから結構グッて、
うんうん、ね、
方向転換をして
る感じ。なんか最近読んでた、うん、地域で働く風の人という新しい生き方っていう本があって、うん、主に島根の人が出てきて、うん、普通なんか地域に都会から入った人って定住するかしないかとかあるけど、うん、まあ別に定住じゃなくてもいいじゃないかっていう感じで、だからまあ風の人っていうなってるんだけど、その中で、まあ、学生がそれ取材してるんだけど、面白かったのが、学生か、まあ、大人の方か誰かの感想で、その自分も国際問題に興味があったんだけど、それであるスタディーツアー的ななんか行ったら、周りはやっぱりそういう国際問題強そうな大学からいっぱい来てて、自分だけそういう下地がなくって、なんだけど、そのいわゆるこう発展途上国っていうか、うん、そういう国の問題だと思っていることに対して、うん、わーって盛り上がってるんだけど、いや私それ地元で知ってるしみたいな、日本国内にも地方にあるみたいな、なんかそれってすごい大きい問題だなと思って、うん、なんか今の翔子さんの話も近いなと思って、うん、
より自分ごとにできる方が絶対
強いと思うんで、まあ、そうね、趣味というかね、
そうそう、本気になれるし、うん、イメージできる、うん、ね、それが近いなって思って、面白いなってなった、だと思う。
でもそのいざ起業してから、うん、私すごい興味があるのが、うん、ブログも合ってても結構淡々としてるっていうか、いわゆるソーシャルを煽るオラオラ感の出た感じのそういうのがなくって、
すごい堅実だよね。そうそうそう、その早い段階で、あ、自分ここじゃないっていうのも割と無茶できたかもしれないけど、やっぱりあ、地に足がついてるよね。
そうですか、うん、興味は引き続きあるの、国際的なもう旅も好きだし、で結局どっちしようか迷ってて留学してるのもあるんですから、大学の時に。でもやっぱりその現場でもコミュニティスタジーズとかやってるんで、なんかあれみたいな。
今は若い人を起業しようよっていう人って大体煽るっていうか、うん、オラオラって感じなんだけど、うん、でもそうじゃなくって、うん、これくらい堅実な起業の仕方もあるんだよっていう日記になってるのが私はすごいいいなって思ってて、
その煽って起業してる人たちって5年後もやってるかどうか分かんないもんね、うんうん、
先生の煽って起業してそれでなんかその人にとっていい人生になる後輩もいると思うから、別にそれはそれでいいんだけど、そうじゃないタイプの起業家さんもありだよっていうのがもっと世に出るといいかなと思って。
でも多分ほとんどの人はそうだと思うけど、ブログで発信しないんだよ。
そうそうそう、ブログ読んでて面白かったのが、具体的なことを書いたブログの方が読まれるっていう、それがすごいいいなと思って、実際に1週間何しましたっていう方が実際はこれからやる人には参考になるっていうか、本当に実際はめっちゃ泥臭いんだろみたいな。
でも次の人のために書いてるんだもんね、
う
ん、
まあ、そういう要素もある。あと、うん、見返した時面白いかなとか、うん、あと自分で書きながら整理して、うん、頭の中を、うん、なんか見せれる範囲だけど、うん、みたいな、うん、割と見せてるけど。
ちゃんと今これを迷ってるとか、これができないとか、すごくね、なんか素直に書いてあって、
うん。なんかそういう人がいてもいいかな。自分もオラオラを見て、すごいなとか思うけど、うん、共感はしないもんね、
う
ん、別に。
そうね、
全然。
う
ん、やりありこうありたいとかも全然思わないから、自分でいろいろ物事を作っていくっていうやり方はなんかいろんな人がもっとやったら面白いなと思っていて、大きな組織にいて死んだ目をして長く生きていくよりはなんかおもろいなって思うことを自分なりにあれこれ試行錯誤しながら、まあ、生きていった方がいい人生なような気を私はしていて、それの中のチョイスの一つみたいになるといいなみたいな。でもそんな大きいことがあって、なんかこう自分にとってそういう場ができるといいなって思っている。あんまりそういう人と出会えてないというか、なんだろう、堅実にやってる人はいるんですけど、でも堅実にやってる人も私とある程度信頼関係ができるか、そういう話をしてくれるのであって、あ、やっぱその人も対外的な顔が必要だから、はいはい、うん、オラオラじゃないけど、なんだろう、やってみようみたいな、ほらほらみたいな、なんかこう明るいテンションで、でもちゃんと旗をしっかり目振ってるから、なんかそういうパッと見もっと綺麗に見えるなと思って、でもそうじゃない裏側を喋った方が面白いかなとか、選択肢になったらいいなって思う、ね、結構強いかもしれない。
では、
はい、
今週は
このま
でで、
はい、
ありがとうございました。